はい、今日はサムエル記の2章の、8節の後半から26節までです。この8節の一番最後の部分を残してあったわけです。前の時はちょっと時間が足りなかったからですが、このハンナの賛美っていうのは前にも言いましたように、ずっとですね歴史の中を流れて、マリアの賛歌の中にもその重要な内容のものが入っておるわけですね。そういうふうに流れてきたと。そして、マリア賛歌、マグニフィカートと言われてですね、それがずっと今日までいわば2000年間歌い続けられてきたので、このハンナの賛美というのはそういう意味で非常に大きな影響を及ぼしてきたということがまあ言えるわけですね。で、前のところとの関わりがありますから、ちょっとそのハンナの祈りを理解してみますと、この元の基本にあるものはこの一節にあったわけですね。2章の一節にの最初の2行です。このハンナが祈ったという祈りの中心にあるのは、主によってとも訳されるところですけど、主によって私の心が喜び、主によって私は角を上げると。これは前々下に、角と上げるという表現がお料理出てきます。これは力を与えられるという、まあ、象徴的な表現ですね。要するに主によって喜びと力を与えられると、もうこれが元になっているわけです。この二つさえあったら、まあ、前にもちょっと触れたように他はいらないわけですよね。私たちの様々な問題は皆考えてみましたら、その力不足ということですね。何かで苦しむのはそれを乗り越える力がないからなんですね。貧しさが不満がある、あるいは盗む、これはみんな自分の力がないからです。それを耐えてですね、その貧しい中のわずかなもので満足するという心、そういう持ち続ける力がない。まあみんなそういうことでですね、結局この世の様々な問題は、みんなこの、喜びを持っていない。しかも、主からの喜びじゃないから、物に関する喜びだもんだから、その物を奪い合うということですね。で、ここである主によって喜ぶならば、それは物とは関係がないわけですね。ですから、不満というか、もう生じようがないわけです。ですから、結局、みんな病気になってもですね、病気になっても主によって喜ぶということができるという人もこれはおるわけですね。これは実際のところですね、この今も今日も伴奏で使わせてもらっている勝浦さんなんかは、病気といってもものすごく重い病気ですね。もう20年もこの寝たきりであると、それでも喜びを持っておられるということは言ってみたらわかると思いますが、それはこの主によってですね。寝たきりで首から下は一切動かないのに、どんて喜びがありうるのか。普通では決してありえない、不可能なことですけれども、主によったらそれは別なんですね。そういうことを考えたらわかるわけなんですけど、私たちの喜びっていうものはですね、物から来る。あるいは目に見える人から来る。地位が上がるとか、社会的に褒められる、認められるとかですね、そういうとこから来るからこそ、不満が起こったり、戦いが起こったり、憎しみが起こったりするわけです。それは要するにですね、そういう主からの喜びを知らないということと、そういう私たちの自分中心という心をですね、乗り越える力がないと。まあ、そういうことだったわけですね。それと、もう一つはですね、敵対するもの、その二つがあれば当然、敵対するものに対しても余裕を持って対することができると。まあ、それがこのちょっと見慣れない表現の敵に対して口を大きく開けてというような表現ですね。で、その二つの喜びのことのためには三節。高ぶりということこそは主からの力を受けられなくする。高ぶっておったりすると途端にですね、喜びは消えるし、そして主からの力ももらえないと。まあ、そういうことで言ってるわけですね。そして次、この4節以降のところは、飢えている人、このない女、あるいは貧しい人、弱い人、低い者、そういうものが8節まで書いてあってですね、神様はこのような弱いもの、力のないものをそこに目を注いで強めてくださるということが繰り返し4節から8節まで書いてあったわけです。で、これがずっとですね、この はるか後まで続いて、イエス様はまさにその弱いものを塵の中から立ち上がらせてくださった。捨てられたものを塵アクタとされていたようなものから立ち上がらせてくださった。まあ、日本においても特にですね、ハンセン病のような方々は本当に昔は塵アクタのようにですね、見捨てられておったと。家庭からでも見捨てられたと。そうでなくても全盲、生まれつき目が見えないとか聞こえないという人は本当に捨てられた状態だったわけですね。で、それを本当にそういうふうにキリストの福音は立ち上がらせたと。歴史的にそういうことが言えるわけです。そういうことを受けて今日のところになっているわけです。で、今日のところはですね、非常にその点では違った側面が一つ書いてあります。第一の諸々の柱は主のものだと。世界をその上に据えられたんだ。ここまではそう弱い人たちですね。この表面に隠れている、あるいは捨てられたような人。まあ、そういうこともあったのを書かれておりましたが、第一、突然全世界、宇宙っていうふうな感じの大きなことになったわけです。で、こういうところを見るとですね、現代の人であると、第一の諸々の橋なんてあるはずがない。こんなのは古代の神話。神話的な考えが反映されたんだと。こんなことは意味がない。というふうに思ってしまいがちなんですね。で、実際そういう表面的な読み方が非常に多いと思います。でも、こういったですね、表現の奥にあるものは一体何だろうかと。これは非常に大事なものがあるわけです。この世界は昔は確かにですね、大きな大地、この丸い家のこともわからなかったわけです。何か巨大な大きな柱のようなものを支えてるっていうふうなことをですね、ギリシャにおいても、古代の哲学者たちが一生懸命に考えて、何かそういうものがあるだろうと考えたり、一部の人はどうもこれは丸いんではないかと考えたりしてもおったわけなんですね。まあ証拠がなかったわけです。はっきりわからなかった。で、そういうことからですね、このことは何にも今では意味がないと思うように、ほとんどの人はなってしまってるんですけども、現代ではどういう意味があるかというとですね、この宇宙、世界、地球ってのは丸いでですね、まあ、今柱で支えとんではない。宇宙空間にただ浮かんでる。これ物理的にはそうですね。だけども、その浮かんでるっていうものは何にも支えてるのがないかというと、これは、高等学校の物理で必ず習ったはずのことです。地球と太陽が引き合ってる。それとですね、くるくる回る遠心力とか釣り合ってるからずーっと回り続けてるわけです。真空の中だから、まず抵抗がないからですね、ずーっと回り続けてる。その地球と太陽引き合ってる力と遠心力、回転するものの遠心力、外にこう出ようとする力ありますね。それを釣り合ってるわけですね。その力を与えてるのは、これ神様なんですよね。遠心力とかいうふうなこと、これも物理の法則ですね、自然科学の。万有引力っていうのは法則なわけです。その法則がもし一瞬なくなった途端にですね、この地上の空気を水も人間一瞬にしてパッと宇宙空が投げ出されるわけです。地球もどこ行くかわからんわけです。今こういうふうに整然と回っているのも実はですね、神が創造されたこの法則によって支えられているっていう、そういう側面があるわけなんですね。そういう意味ではですね、それだけじゃないんですね。私たちがこうして生きてるのは何なのか、自分で稼いだお金で食べてるから生きてるんじゃないっていう方、大きな間違いでですね、そんなんだけで生きられないんですね。このそもそも太陽の光っていうのはなかった植物も育たないわけです。ね、太陽があって光があって、これも全部、そして食べたものが消化される。これ全部化学反応なんですね、食べたもの。そういうデンプン質が作られるのも化学反応なわけです。そういう化学反応を支えているのをまた最初、宇宙創造の時に作られた法則が支えておるわけです。万事そういうことなんですね。ですから、この目に見えないけど、そういう目に見えない法則があって、それによってこの世界は支えられているという、まあそういう側面が一つはまずあるということです。で、そういうことともう一つ違ってですね、ここで一緒に言おうとすることは、確かに神様が現代で法則によって確かに支えたんですけども、もう一つですね、霊的な意味においてですね、この世界を支えておる。ということは今日の私たちにとって非常に重要な考え方なわけです。信仰でもあるわけです。それが信仰なわけです。この世界というのは一体何によって支えられているのか。ということです。 目に見えない家は神様の柱、神様の手によって支えられている。それがこの根本にある、まあ、考え方なわけですね。で、そういう考え方がなかったらどうなるかというと、人間が支えているとか、これは偶然的なもんだと。何も支えてない。土台なんかないんだ。というふうに考える人たちが非常に多いわけです。で、つい64、5年前まではですね、明治になってから、日本には支えるものがないと。日本民族、日本の国家を支えるものとしてですね、ただの人間に過ぎない天皇を引っ張り出してきて、そして土台と据えて、そして日本をですね、世界に冠たる大きな国にしようというふうなことを考え出して、ああいう侵略戦争も起こっていったということですね。まあそういうふうに、言うとも簡単にですね、それは土台でなく壊れてしまったということがありますが、今でもそういうふうにただの人間に過ぎない天皇とかをですね、土台としようとするような人たちもおるわけです。まあそういうふうに、この何が土台であるのか、この世界のですね、社会や世界全体の何が土台なのか、何が支えているのかっていうことこそはですね、ここに流れている根本の考え方なわけですね。時代を超えてずっと流れているわけです。ですから、このことはですね、神様が支えているんでなければ、将来的にはですね、太陽も地球も、太陽が膨張して地球もそれこそ文字通り蒸発してしまうわけです。これはもう科学的にはそういうことになる。これはもう星だって寿命があるわけです。ただそれだけしかないんですね。何も残らない。そういうことはですね、信仰の世界によらなければ解決はできないことですね。神様は支えているんだからですね、たとえ太陽や地球、このミニミールがなくなっても、復活の人間もそうですね、たとえ人間の体がなくなっても、神様のところに帰ってキリストの栄光の姿に変えられると同じように、新しい天と地が作られると、霊的なものですけども、それは何かわからない。どんなものかですね。霊的なものだから言葉では表現できませんが、新しい天と地ができる。それは神様この宇宙、世界を支えておるからです。だからそういうものに新しいものを作り変えるということを信じることができるわけです。そういうようなことを何にも信じなかったら、要するに最終的には10億年も後、例えばみんな消えてしまうということしかないわけですね。ですから何が一体我々あるいはこの宇宙世界を支えているのかっていうのはこれは非常に大事な問題なわけですね。それをここでは言ってるわけです。この当時知られてた世界を支えているものがある。これは神だと。ということなんですね。で、今日ではですね、新約聖書の時代ではその支えは何かっていうことはこれは前にもちょっと日曜日にヘブル書をやっていますから、ヘブライ書のところで言った通りですね、ちょっとそれを見ておきます。ヘブル書ではこのことを大事だから最初に言っていたわけですね。新約聖書のヘブライ人の手紙の第一章です。第一章の3節だったんですね。新共同訳では401ページです。ですね、ヘブライ人の手紙一章の3節、御子はですね、神の栄光を反映しているそこに全て持っているという意味ですね。神の本質の完全な現れであって、万物をご自身の力ある言葉によって支えておられる。この御子はですね、当然、この二節でもですね、ヨハネ伝と同じように、万物の創造者でもあると。御子によって世界を創造したと。この点ではヨハネ福音書の際と同じ表現にしてあるわけです。なっているわけです。だからこそ万物を自分の力ある言葉に支えておる。この支えるということはギリシャ語でフェローということはですね、持ち運ぶという意味も持っているということはあの時に説明したわけですね。支え、究極的な目的地へと持ち運んでいるんだと いわば神の国ですね、究極的な新しい点として神の国へ持ち運んでるんだと、まあこういうふうに、この現代ではイエス・キリストがですね、神と同じ力を持って全てを支えておるというのが、この新約聖書の記者が掲示をされたことだったわけです。で、もう少し具体的にですね、言っているところももう一つだけ参考にしておきますが、私たちの土台ですね、分かりやすい、もっと分かりやすい表現で書かれてあるところは、第一コリントの3章の11というところを見ていただくとですね、第一コリントの3章の11、新約聖書では302ページですね、第一コリントの3章の11のところ、こういったところはよく引用されるんですね。これはイエス・キリストこそ私たちの本当の土台なんだと。イエス・キリストが土台、あるいはさっきのヘブル書のやったように、万物すべてをイエス・キリストが支えてるんだと、まあ、こういうとこから見てもすぐにですね、一般の日本人がほとんど思っている昔の偉人とかいうものとまるっきり違うと、神と同じだということで、このように掲示をされているのははっきりわかるわけですね。それで神と同じだからこそ万人の罪をも贖う、許すこともできるわけです、はい、そういうことで、ちょっと元のところに変わります。こういうふうにこのところは今日の私たちにおいても深い、まあ、つながりをもうこういう意味で持っておるということなんですね。だけど、まあ、ここで、こういうふうに言おうとすることは、全てを支えるものとしているものが一体あるのかないのかというもので、ここには神が支えているんだということを言おうとしているわけなんです。でこのそういう意味ではですね、万物の土台を神がしっかり据えておると、揺らがないんだと、これを今の私たちもどれほど持っているかどうかっていうわけですね。経済がちょっとなったらものすごく動揺する、地震だどうこっても動揺する、あるいは火事だ何か地震雷火事をやるとか言ってもですね、そういうことをものすごく動揺するということが昔から言われているからです。だけどたとえですね、どんなことがあって、死ぬことがあっても、私たちはキリストの土台に置かれてるんだから、これは蘇るわけです。そういう意味ではですね、死んでも私たちは本来を揺らがないようにしっかりと置いておかれてるということも言えるわけですね。で、こういった土台は一体誰が据えたのか、この問題ですね、神様を据えたっていうようなことは、旧約聖書でもですね、他のもう一つの箇所だけちょっとあちこち開いてるんですけども、まあ、こう一回にそういう関連づけてですね、思ったりします。これは呼ぶ記の終わりの方にあるんですけども、呼ぶ記の終わりの方を見ますと、38の4というところです。呼ぶ記の38の4というところを見たらですね、826ページです。この呼ぶ記っていうものですね、これは集会でも何度かかなり時間ね、かけて学んだことがあります。家庭集会でも学んだことがあります。でも全く学んだことがないという人も多いかもしれません。呼ぶ記っていうのはですね、正しく神様に信じて生きている人が突然降りかかってくる、すごい災難、苦しみ、不当としか言いようのないような苦しみ、災難、子供が突然死んだりですね、財産が失われたり、そしてすごい苦しい病気になる、この症状から、状態からハンセン病みたいな感じがしますが、それでですね、初めは、神様がもらったのだから、裸で来たのだから、裸で帰ろうと言ってですね、 それをもう信仰によって乗り越えていったんだけども、だんだんとその病気の苦しみが非常に激しくなってくれば、当然眠れなくなってくるんですよね。眠れなくなれば精神的にももうだんだんもうまともに保てなくなってくる。そういうふうに非常に苦しんだ挙句に生まれてこなければよかったんだと。私の生まれた日は呪われよとか言ってですね、もう非常にこう苦しんだ挙句。友人たちも助けに来たけれども、どんと言ってかわからない。あまりに呼ぶがひどいですね。自分は正しいということを言うものだから、あんたに罪があるからそういう目に遭うんだというふうなことをいろいろ複雑なですね、長い長い、この議論がずっと書かれてあって、でどうしても呼ぶは納得はしなかった。その最後の時に38でこういうとこが出てくるんですね。なぜ病気になったのか、なぜ財産が取られたのか、そんな説明しなかったわけです。今、病気は治してあげるとも何もないわけです。何を言ったのか、とても不思議なこの最後なんですね。嵐の中から予部に答えて言われたのはですね、その最初に4節、言ったことを、最初に言ったのが、私が大地を据えた時どこにいたのか、という、この大地を据えた、その土台を据えたという問題が最初に出てくるんですね。そしてその後ずっと自然のことがですね、そういう38か39章、として40章と40と延々と続いていくわけです。その一番最初にそういうふうにですね、土台を一体据えた時にお前どこにいたのかっていう問題から始めておるわけです。それぐらいですね、この世界の元を一体何者が築いたのか、そんなこと分かるのかということを、まあ、ここでも取り出してあげてるということですね。まあ、こういうふうに、そのぐらい引用そのぐらいにしておきますが、私たちの人間の土台、あるいはこの宇宙や世界の土台が一体あるのかないのか、どこにあるのか、そういう問題が出発点でもあり根本的な問題だということなんですね。はい、それではまあ元に帰ります。次はですね、このことの他にもう一つこの最後の部分で言ってるのは何かというと、主は逆らう者を打ち砕くと、裁きを与えるということがですね、これはこのハンナの賛美で一貫して言われていることですね。傲慢な者も打ち砕かれると。この9節とか10節にあります。主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。主は逆らう者を打ち砕かれるんだと。地の果てまで裁きを及ぼすことができる。でこういう形に書いてあります。でこれもですね、考えてみたら、まあ当然といえば当然のことであってですね、神に逆らうっていうのは神様の真実や愛ということを踏みつけるということです。ですね、平気で嘘を言う、人を殺す、神様が大切にしてこの世に生み出したものを命を抹殺する、そんなことをしても平気だなんていうふうな考え方は、これは神様に逆らうことですよね。だからそういう心を持った人は、もう生きてる時からそういう罪を犯した途端裁かれてるわけです。裁かれ、平安がなくなってるということです。ですね、人を殺したりすれば、もう死ぬまで平安は消える。その人が本当にキリストを信じて、告白をしてですね、受けるべき裁きを受けろと覚悟するまではですね、それはもう平安は来ないわけです。ですから裁きというのは突然事故があって死ぬとか何とかそういったことを裁きということでは必ずしもなくてですね、間違った神様の真実や愛に背く考えを持った途端ですね、平安を私たちは失うわけです。それは 2×3 が6になるような法則なんですよね。だから神の裁きなんかあるはずはないなんていうふうな人はそういうことは分かっていないから言うわけです。どんなに逃れようとしてもそういう意味ではですね、真実に反する、真実は神様のご性質ですから、反して嘘をついたり騙せば途端に平安はなくなるわけですね。不正な金をもらえばどっか平安はなくなる。そういう形で裁きはもう必然的に生じてくるわけです。そういう意味でですね、このイエス様も実はそういうことを言われたわけですね。ヨハネの福音書を見たらわかりますが、私につながっていないものは切り取られて投げ捨てられて枯れる、そして焼かれるっていう表現です。それも今言ったのことです。 イエス様につながろうとしない、そんな正義や正しいことは愛やることはないんだと。そうしてそういう愛を持っているもの、あるいは小さく弱く踏みつけても平気だなんて言ったら、その人の大事な部分は枯れるわけです。そしてその人の心は焼かれてしまう、感動もできなくなると、まあ、そういう形でこの裁きがあるということは確かなことなんですね。そういうふうにこのハンナの歌は女の人の簡単なですね、感情的な歌では全くなくってですね、この全世界宇宙の土台、あるいは神様の世界の大きな法則ということまで含んでおるということです。それで次にですね、この11節のところです。その前に油注がれたものの角を高く上げられていますが、この油注ぐ、神様の本質を注いだものを力をこう、これがこの一節にも書いてあってですね、このハンナの歌はその角を高く上げる、要するに力を注がれるっていうことを始めと終わりに両方置いて挟んであるわけですね。これも私たちの現代ですね、一番必要としてもやっぱり様々な議論とか解釈とかですね、研究とかではなくて、いくら研究したからといって力はないわけです。霊的な力って全く別のところから来るものだから、こういうふうに力が与えられるということを両方において書いてあるということも注目すべきことですね。そういうことを言って、ここでサムエルとエリに仕える息子たちの腐敗とが対照的に置かれているということです。で、ここで幼子はエリのもとに留まって主に仕えたとありますね。それから18節にもですね、サムエルは天布のエフォード、最終服を子供の時からすでに着て、主の御前に仕えていたと書いてあります。さらに21節にも、少年サムエルは主のもとで成長した。そして26節にも、少年サムエルはすくすくと成長して、主にも人々にも喜ばれるものになったと。このようにサムエルがですね、主のもとで仕え、そして主の恵みを受けて成長したということが、祭司の息子たちがですね、非常に強欲でですね、そして神様に捧げたものを無理やりに自分が横取りをするというところまで、その腐敗の極みに達しておったということが書いてありますね。こういうふうにですね、宗教的な立場にある人がその立場を利用してすごい金を強欲になるっていうことは昔からこのあったのがわかるわけです。まあ、現代でもこういったことはたくさんある。宗教の名を使ってですね、不正な金を奪い取ろうとするようなことが現代でもよくある。キリスト教類似の宗教にもそういうことがあるわけですね。まあ、そういうことで、この問題は何も新しいも見新しいもんじゃなくて、ずっと昔からずっと続いている。でもここで言おうとしていることはですね、祭司の子供であってもこのような腐敗は免れないことがある。このお父さんも腐敗しとったんではなかったはずですね。注意しろと注意をしているし、そしてハンナの祈りも聞いてですね、耳を傾けて、そして神様に取りなしたわけです。それでもこの考えられないような悪い状態にこの息子たちがなってしまっているということですね。まあ、これはですね、イエス様のような完全なお方の弟子であっても、ユダのような人が現れたりするということですね。こういうふうな、どうしてそういうことが起こるかはっきりわからないところがあるわけです。まあ、これは悪魔サタンの霊が働いたとしか言いようがないんですけども。でも、ここではですね、どんなにその悪い状態、環境があっても、神様はですね、そこから、その悪のただ中から、神の選んだものを生まれさせ、成長させるんだということなんですね。イエス様が種まきの例えで言われた。たくさん種がまかれる。あるものは鳥が食べ、あるいは焼けて枯れてしまう。あるものはちょっと伸びてもまた枯れると。けれどもですね、必ず良き種があって、そしてそこから成長していくものがあるって言っています。それとよく似たところなんですね。現代でもそうですね。 どんなに悪い状況や環境があっても神様が種をまいて、ここにしようと思えば、見て触れれば、そういうあらゆる悪をも乗り越えて芽が出てきて成長していくというわけです。そういうふうに神様のここでご計画が着々と実行されていくということを、まあ、こういう形で書いてあるということなんですね。で、ここはサムエルは子供だった、子供だったけどもすでにこのように神様に仕えることを知っておったということですね。ここに神様のいわば選びというものがあるというわけですね。で、クリスチャンになったということはすなわち神様が選ばれたということで、私たちも幼子らしい心を持って神様を見つめていたらですね、主のもとで成長していくことができるということですよね。背丈は成長しないと、知識もまあ増えないと、かえって忘れている。しかし霊的には成長を続けていくことができる。死ぬ前にですね、この前も言ったように、本当に感謝あるのみだという気持ちで本当に世を去っていた。それはその死の直前まで成長を続けたという証になっているわけです。そういうことで、このサムエルだから祝福育った、どうこうでなくて、私たちもまた死の前で成長、死のもとで成長がさせていただけると。そしてそれなりに死の前に仕えるということをまた与えられているということですね。そういうことを思うわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。